とスペースファウンテン。この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りします。
素敵なひととき、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もスタジオから京都スペースファウンテンを私ローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田瞳がお届けします。
私たちは常日頃建築設計の仕事を通じて建物や街並みの設計をしているのですが、そういった建築家の目線から京都の建物や空間を見たとき、新しい発見や気づきがあるので、そういったことをご紹介させていただいております。
はい、今週も素敵なお話よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回のタイトルはこちらです。はい、南座11月に新会場ですね。はい、楽しみ。
皆さんご存知の京都南座、四条川端にありますけれどもね、はい、こちらがついにですね、11月から新会場ということで、リニューアルオープンを迎えるという話題からのスタートなんですね。
はい、もう3年近く、
ね。そうですね。
休館してましたよね。
うん、ちょうどね、平成28年の1月から工事にかかってましたから、もうこれで2年と10ヶ月ということになりまして、長かったですよね。
はい、長かった。
年末恒例の顔見せもですね、2回ちょっとキャンセルになりまして、今年の12月は無事、新しいところでできるということなんですけども、はい、足場も取れましてね、外観があらわになりまして、
そうですね、
市場通りを歩いていると、もう素敵なそのデザインというかね、綺麗になったのがお目見えしてますけれども ね、 ね
カバーが取れるとね、パッと市場通りもまたね、華やかになりますよね。
この建物はね、もともとは昭和の4年にですね、建て替えに着手されたものでございましてですね、もう歴史も古いんですけれども、はい、今回はですね、耐震改修というね、側面からも大改修を行ったということで、ずっと工事をしてたんですよね。あれ、実は5階建てなんですけどね。で、桃山風って言いまして、こう、お城みたいな飾りがついてるんですけれども、はい、何せ古いもんですから、平成3年にも1回ですね、大リニューアルをしてるんですけれども。
してるんですね。でもまあ、平成30年になりましたから、もう今からね。
で、その時は耐震改修をせずに、設備とかお化粧直しということで大リニューアルだったんですけれども、はい、今回はですね、裸んぼにして、このね、耐震の補強をしながら、また綺麗に直したというようなところが大きく違うんですよね。
でも日本、最古の歴史を持つ、劇場ですしね。
そうなんですよね。400年と言われてますからね。もともとこの鴨川沿いにはですね、7つの芝居小屋があったみたいですよね。で、江戸時代の末期までは南座と、あと北座と西座というのが3つありまして、で、西座はね、江戸の終わりに燃えちゃって、
はい、
で、北座は明治時代にですね、四条通りが拡幅するときに取り壊しになっちゃって、ということで残ってるのが南座というところなんですけどね。藤田さんも行かれたことありますか、南座。
はい、ありますよ、
ね。中はたくさん、というか歌舞伎がね、よくやってますから、歌舞伎がよく見られるんですけどね。
歌舞伎発祥の地ですしね。
で、
私実は松竹芸能というね、芸能事務所でして、
そうですね、
グループでもあるので、
そうですね、
落語家さんの落語なんかもね、聞きに行ったり、いろいろさせてもらいましたね。
早速ね、11月から、顔見せね、はい、始まりまして、その来年のプログラムをね、発表されてますけれども。
早速もうこちらに入手されてるんですね。
おっしゃるようにね、1月は初笑い松竹新喜劇と。ところでね、スタートいたしまして、
はい、
変わったところではね、4月には都踊りが、ここで開催される予定になってますよね。ね、
南座で都踊り、
そうなんですよ。
年明けたらすぐにチケットが発売されますしね。
だからね、人気が予想されますけれども、ちょうど都踊りもですね、祇園甲部の歌舞練場が耐震改修中でございまして、北白川にある造形大学の春秋座というところでね、ここしばらく行っておりましたけれども、来年はこの新しい南座で行われるというようなところなんですね。先日ね、僕はこの南座の館長さんとお話しする機会があってね、
はい、
それでね、そうそうと言っていろいろ聞いてきたんですけれども、実はね、ここだけの話、新しくなった写真とかを見せてもらったんですけれども、
はい、
元通りにうまく新品で残すように工夫をして工事をしてるんですって。だから前の姿を知ってる人はあれどこが変わったんかなというようなぐらい、わからないかもしれないですけど、一旦肌かんぼにして、それをまた昭和の初期の技術にそぐうようにこう 手仕事で直しているので、
しかも頑丈に、
そう、頑丈になっているということなので、
ね、あ、そうなんですね。だから元の品格をそのままに、
そのままなんですよ。ただね、やっぱり平成のこの時代ですから、照明もそのレトロな昔ながらの照明なんですけれども、はいはいはいはい、中は LED なんですね、
うんうんうん。シェードはそのままにして、
だからそういったね、細かな工夫もされているので、ぜひぜひ11月以降行っていけいただければ
と思います。そうですよね。今ちょうどマシン劇場までの、
うん、
マシン会場までのカウントダウンの看板も出てますし、
そうですか。ヤグラもありますからね、
そうですよね、指折り数えて待つのみですけど、ヤグラっていうのは、うん、5階建てって言った4階部分の上ぐらいにね、
そうですね、ちょうど招きがあって、うんうん、その上にカラーハフって言いまして、こうなんていうんですか、曲がったような屋根があって、そのさらに上ですね、
はい、
うん、5階の一番大屋根の上に、四角い立方体矢倉があるというところなんですよね。
これ芝居小屋の象徴だったらしいですね。
公認芝居小屋という、うん、意味合いがあって、ね、その幕府公認の芝居小屋ですよというようなところが
認められてますよという証なんですね。
この矢倉が上がるというのはですね、非常にその南座が新しくリニューアルオープンする一つの象徴でもあるわけですよね。
そうですよね。その矢倉の近くに、なんかこう竹の先に和紙をつけたようなまん丸い、うん、
そうですね。
飾りがありますよね、は
い。そういったものも一緒にね、されますのでね、うん、ぜひぜひ、通っていただいてと思うんですけれども、はい、今回ね、実はお隣のビルもあるんですけども、ここもね、ちょっと一緒にリニューアルをしてられるという。
お隣っていうと、西隣？
そうですね。こちらの、東隣の方のビルもですね、うんうんうん、南田さんとこうデザインを合わせてこうお化粧直しをして、
そうなんですか、はい、あ、本当だ、ということ
になってますのでね、ちょっと道見ながら、そう、隣の建物も綺麗になったなというふうに見ていただくのもちょっと一つの楽しみかもしれないですよね。
そうですね、市場通りの南側歩いてるとちょっとわからないと思うので、
そうですよね、北側から反対
から見てもらうと櫓も綺麗に見えますし、お隣の建物とのコラボレーションも、ね、
うん、
バッチリ、
うん、で改めてね、また新しくなった南座の外観を見ると華やかですよね、やはりね、
はい、そうですよね。
最近景観条例 の影響もあって地味な建物多いんですけれども、桃山風と言われるですね、この派手な衣装デザイン、赤と金色とベージュですね、このをデザインした外観も特徴的だというふうには思いますよね、
はい、
うん、座席数はね1078と言いますから、
これは増えてるのかしら、
座席数もほぼ前と同じというふうに、はい、されてますので、独特の臨場感ですね、はい、またご体験いただけるというふうには思うんですけれども、
またバリアフリーにもなってね、皆さんいろんな方が見やすいように作り変えられているようですね。
もうね、パンフレットとかもね、南座の方に置かれたり配られたりしてますからね、ぜひ皆さん街中で手を取っていただいて、例えば8月なんかはですね、こう中村獅童と初音ミクというね、ちょっとその歌舞伎と、アニメですね、これのコラボがあったりとかですね、5月には京都未来祭りというような、またそういうエンターテインメントの未来型の祭りがあったりとかしますのでね、坂東玉三郎もありましたね、
楽しみですよね。ちょうど南田の大きな提灯もね、市場通りに出てきましたから、
ね、
これも見に行ってほしいと思います、
はい、というわけで、はい、今日は京都南座のお話をお届けいたしました。
南座11月の1日から新会場ということですから、皆様お楽しみに、はい、さあ京都スペースファウンテン質問コーナー、はい、ね、建築家の野村さんにいろいろとね、聞いてみたいと思うんですが、実はね、私野村さんのもう一人のパートナーの橋本さゆりさんと、
はいはいはい、
先日、うん、春秋座、
はい、
京都芸術劇場、まあね、はい、春秋座でね、うんうん、音習会という
ありますね、
はい、芸妓さんと舞妓さんの、
舞妓さんの秋の、
はい、踊りの発表会、ね、おさらい会に行ってまいりました、
ね、そうですか、ね、うん、今もお話ししましたけれども、もともとね、これ祇園甲部の歌舞練場でやる、音習会なんですけれどもね、今耐震改修リニューアル中ということで、北白川の春秋座でやってるんですけれどもね、はい、いろいろね、京都はそういう目で見ると劇場がね、
劇場ってとても多いですし、
ありますよね、
うん、
例えば有名なところでは京都会館でね、はい、今ロームシアターと言いますけれども、あれは京都で一番ね、
一番収容人数、集客
大きな、リニューアルされた、うん、劇場ですし、例えばあと祇園会館、今吉本やってますよね、
はいはいはい、
うん、あれも劇場の一つで、うん、昔はね、映画館だったんですけれども、実はあれ祇園お粒の、祇園東です、ごめんなさい、祇園東の、発表の場で、その例えば踊りがまた発表されたりというような場所でもあるんですね。
へー、
だから、劇場 と言いますとパッと思い浮かばないかもしれないですけれども、そういうふうに京都にいろいろあるんですけど、京都会館はね実は昔ね、どう言ったらいいかな、拝観税、こと税みたいなのがありましてね、
ええ、
でその税金で京都市が建てた会館なんですよ。
あ、そうなんです
よ。
そうなんですか。
うん、文官税って言うんですけれども、うんうん、文化観光税って言いまして、配管料とかに税金をかけて、で、それを貯金を集めて建てたのが京都会館、税金でできてるんですね。だから、そういう、まあ、歴史ある建物なんですけれども、まあ、それをリニューアルしたのがロームシアターということになりますよね。
野村さんのお気に入りの劇場って、うん、どちらになりますか？
そうですね。僕もいろいろな劇場見に行ってはいるんですけれども、コンサートホール、京都、北山のね、あちらの方はこの間もクラシック聞きに行ってきたんですけれども、あこはまあ、僕が学生時代ね、模型作りのアルバイトとかしてたということもあって、思い入れのある、建物であったりとか。
入ったらすぐにこう、階段がね、面白いですよね。
ぐるっとこう、螺旋階段で、
緩やかな螺旋
に登っていってね、で、幾何学模様がね、うまくデザインされているので、そういったところも好きかなとも思いますし、
まあ、学生時代からの思い出にはかないませんもんね。
そうですね。もう言ってもあれも25年ぐらい経つんですけどね、まあ、今だ当時の、ね、新しいまま使われてますし、音響もやっぱりコンサートホール専用ですからすごくいい音が聞けますんでね、そういったところもいいかというふうには思うんですけどね。
やはりね、文化の発信の場所ですからね。
そうですね。ですからそういう広い意味で捉えると、例えば、かがり火を焚いてある焚き技能とかね、
はい、
ああいったものを一つの劇場と捉えることができますよね。
屋外でも劇場。
そうですね。あと、観客がその何かを見るということで、丸山公園にも音楽堂、野外劇場があったりとかね、
はい、
しますので、案外、その劇場というと思いつかないかもしれないですけど、いろいろあるというところですよね。実はね、先ほどお話ししました、南座、北座、西座の話の流れでね、西陣には岩上座というね、芝居小屋が昭和の初期まであったんですね。
岩上座。
そうなんですよ。はい、今でいう、今でが上福寺上がったところあたりなんですけれども、この南座とか北座は室町の旦那衆が祇園で遊んで芝居を見るところで、西陣の旦那衆は上士県で遊んで岩上座で芝居を見るというのがこう一つで、こうまあ対になってというようなと言われてますよね。
でも今はその岩上座は、もうなくなってしまってるんですが、
昭和の初めに火事でなくなっちゃってて、
では
い、岩上神社という神社だけ残ってますけどね、そういう劇場もあったということですし、
やっぱり京都の旦那衆が、ね、いろいろお金を出し合ったりして、
そうですね、まあ、今から思うとそのテレビとか携帯とかないですからね、その辺の娯楽というものに対してやはりその演劇歌舞伎っていうのは人気があったのかもしれないですよね。
野村さんは歌舞伎、
僕ね歌舞伎は何回か見たことあるんですけれども、ちょっと勉強しなきゃな。という感じですね。
私も歌舞伎ってもっとこう、なんかこう、重々しいのかなと思ってたら、イメージ変わりましたね。
そうですね。
結構アクロバティックで、体当たりで、
ね
え、こんなことしちゃうんだって。
で、なんとかやとか言って、こうね、屋号を呼んだりとかいうのは、ああいうふうになってくるとね、楽しめるというふうに思いますよね。
そうですよね。
はい、という形でね、劇場の話を、ね、少しさせていただきました。
はい、この番組では皆様からのご質問もお待ちしております。株式会社ローバー都市建築事務所へのお問い合わせは電話番号京都 075-451-5777 番、 451-5777 番にお願いいたします。 451-5777 番です。ホームページ検索はローバー建築、ローバー建築とお願いします。
はい、というわけで今週のご案内はローバー都市建築事務所の野村雅樹と
パートナーの藤田ひとみでした。
それでは皆さん、また
来週。京都スペースファウンテン、この番組は空間を通じて未来を素敵にデザインする株式会社ローバー都市建築事務所の協力でお送りしました。